ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。今週と来週2週にわたって日光記念病院歯科口腔外科主任科長の榊原紀之先生に口腔がんについてお話を伺います。
最近堀千恵美さんのニュースを聞いて、初めてお口の中にもがんができるんだと知った方もおられると思うんですが、口腔がんとはどのようながんなのか教えていただけますでしょうか。
お口の中の歯を除いたすべての組織にがんが発生する可能性があって、舌、まあ、舌ですね、それから歯肉、歯茎、上顎、それから口腔底って言いますけど舌の裏側の組織ですね、それからあとは胸粘膜、ほっぺたの粘膜ですけど、まあ、そういうところにできるがんのことを、まあ、総称して口腔がんというふうに呼んでいます。口腔がんそのものはがん全体の 1から 1.5% ぐらいと言われていまして、胃がん、肺がん、大腸がんなどのいわゆるその5大がんに比べると全体の数は少ないんですけれども、全国で毎年約8000人程度の方がこの病気にかかっているというふうに推計されています。まあ、口腔がんの患者の推移ですけども、1975年には2100人、2005年には6900人、そして2018年には、まあ、約8000人と推計されていますので、まあ、ここ40年で患者数は約4倍に増加しているというふうなことになっています。これは口腔がんが40歳以上の方に多い疾患で、患者さんの 80% が50歳以上というふうに言われてますので、まあ、社会の高齢化によるものというふうに考えられています。そして進行した状態になってから見つかる割合っていうのが多いっていうのも口腔がんの特徴で、まあ、ステージ4、まあ、一番進行した状態で見つかる口腔がんが全体の 35.8% だという調査結果も出ています。まあ、これは胃がんや大腸がんよりも進行した状態で見つかる割合が多くなっていて、もうお口の中にがんができるっていう認識が、まあ、皆さんに広まっていないのも大きな理由なのかなというふうに考えています。
今回そのお話にも先ほどありました堀千恵美さんはですね、口内炎だと思っていたと、その口内炎だと思っていたものが実はそのがんだったということをご自身のブログなどでも語っておられますが、この口腔がんの主な症状にはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、口腔がんの症状としては患部の腫れ、それから痛み、それから潰瘍形成ですね、そういうもので患部の周囲に硬いしこりのようなものが形成される場合が多く認められます。ただしごく初期には痛みも少なくて口内炎がなかなか治らないななんて思っていたら実は口腔がんだったっていう場合も多く見られます。それから進行した口腔がんの場合には患部の腫れが原因で入れ歯が入らなくなってしまったり、がん細胞がお口の動きに関係する筋肉とか神経に入ってしまうことで話しづらくなったり、お口を動かすことがしづらくなったり、あるいは飲み込みづらくなったり、時には感覚が麻痺したりする場合もあって、進行口腔がんの場合は首のリンパ節に転移するという場合もあります。そうしたその首のリンパ節の転移ですね、顎の下や首のリンパ節が腫れて大きくなるという場合に、そういうふうに首が腫れて初めて受診されて、そこから口腔がんが見つかるという方も、まあ、中にはいらっしゃいます。
口腔がんになりやすい方というのは何かあるんでしょうか。
他のがんと同様に発生原因というのはいろんなものが考えられていますけれども、中でもお酒とタバコが、まあ、口腔がんの発生に深く関与しているというふうに考えられていて、まあ、患者さんが男性にやや多いというのも、まあ、このことが関連している影響であるというふうに言われています。喫煙係数、酒指数というのがあるんですけども、井川さんこれご存知ですか。
喫煙指数は、まあ、タバコのことでしょうし、酒指数というのは本当にそのお酒、日本酒の酒の酒指数ですか。
そうですね、その通りです。喫煙係数というのは1日に吸ってる本数かける年数のことを言いますけれども、これが400以上になると、まあ、がんになりやすいというふうに言われています。例えばですけど1日に20本吸ってる方が、まあ、20年この生活を続けるとちょうど400になりますから、この数字以上になると、まあ、がんになりやすいと。 それからあとは酒指数というのがあって、これは1日に飲む合数、これは日本酒換算になりますけれども、かける年数、これが60以上になると、まあ、癌になりやすいというふうに言われていて、まあ、例えばですけど1日に3合結構飲みますよね、3合を20年続けると、まあ、60になるということで、まあ、この数字を超えると癌になりやすいというふうに言われています。まあ、タバコを吸う人は吸わない人の約7倍、それからお酒を飲む習慣のある方はもちろん、まあ、飲む量にもよりますけれども、飲まない方の6倍口腔癌が発生するという調査結果もありますし、それからまたお酒とタバコには相乗効果があって、まあ、両方の習慣がある方は片方だけの方に比べて数倍発がんの危険性があるというふうにも言われています。つまり毎日たくさんタバコを吸ってじゃんじゃんお酒を飲む方は、まあ、両方しない方に比べると口腔癌の発生リスクが極めて高いということになると思います。
他にも何か要因はありますか？
はい、口の中に加わる慢性的な刺激も口腔癌の発生と関連しているというふうに言われています。例えば歯の詰め物とか管が外れたのをそのままにして欠けてしまった歯やむき出しになった金属の土台なんかが原因で舌やほっぺたなどに慢性的な刺激が加わっている状態を放置していたり、それから合わない入れ歯を我慢して使っていて常に歯茎や粘膜を傷つけているという方も注意が必要になります。まあ、早めに歯科医を受診して治療を受けられることが口腔癌の発生を予防することにつながりますし、こうした慢性的な刺激は患者さん自身がそれに慣れてしまって、まあ、実は気づかずに過ごしているということも多いですので、まあ、かかりつけの歯科医院で定期的に検診を受けるということも、まあ、予防法としてはいいのではないかなというふうに思います。
口腔癌についてここまでいろいろお話を伺って、口腔癌というのは口の中にできる癌、一体何が怖いとされるんでしょうか？
まあ、早期に見つかればこれは 90% 以上、まあ、治癒しますし、手術による機能障害というのもほとんどなくて治療前と同じ生活を送ることが、まあ、できます。問題は進行癌です。口は話すとか食べるとか飲み込むとか、まあ、そういう複雑な役割を果たす重要な臓器なんですけれども、まあ、進行癌の治療でこれらの機能の一部はどうしても失われてしまうことがあって、元通りに修復して機能させるということはやはりちょっと困難な部分があります。よって生活に変化が生じるということは避けられない場合がありますので、まあ、早期発見が何よりも大切であるということになります。
今週は日光記念病院歯科口腔外科主任科長の榊原則之先生に口腔癌についてお話を伺いました。来週も引き続き榊原先生に口腔癌の治療や早期発見について伺います。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩枝さん、お願いします。
今週はがんサロンホットホームの開催週です。がんサロンホットホームは毎月第1水曜日午後1時半から3時半に開催しています。奇数月の今月は緩和ケア科吉田誠先生による15分レクチャー、痛みとしびれの症状緩和と題して行います。7月3日午後1時半から開催しています。お申し込みは不要ですが、お問い合わせは日光記念病院がん相談支援センター 0143-22-2225 番までお問い合わせください。
広報広告室、萩枝さん、ありがとうございました。ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。